ター会後の相談交換ということで、久しぶりに宣言代表会の皆さんと一緒に礼拝を捧げることができる恵みを主に感謝しております。本当は年に一度は宣言代表会に伺っていたんですけども、これ防衛記念会がありますからね、コロナ禍の関係で2年ほどそういうこともできなくなって、久しぶりに私のことを初めて言う方もいらっしゃるかもしれません。南越谷訓練協会で牧師するの黒川武と申します。よろしくお願いします。今は、新型コロナウイルスの新規感染者数が低く抑えられておりまして、社会が正常に移りやすくあるんですけども、まだ油断できない感じもあり、宣言代表会でも礼拝に戻ってきていない兄弟姉妹がいらっしゃるかもしれません。私が奉仕しております南越谷訓練協会でも、コロナを警戒して、あるいは外出禁止などによって礼拝に来れない兄弟姉妹が今もう何人かいらっしゃいます。その場合、私たちは群れから引き離された状態で果たして信仰を保つことができるだろうと不安になることがあるかもしれません。あるいは私たちは群れというかその教会から物理的に引き離されることはなくても、時に信仰の危機ともいえる状況に陥ることがあるかもしれません。真面目に信仰生活してるんですけど、突然神様が分からなくなったりで、私でもそういうことはあります。ところで私たちは、何か大事なものをなくしたときに、一生懸命探すのではないでしょうか。そして探した末に見つかったら、大喜びするのではないでしょうか。神は、失われた状態の私たちを見つかるまで探し求めてくださり、見つけた私たちのことをお喜びしてくださるお方です。主イエスは一言で申して、そのことを今日の彼女の私たちに教えようとしておられるのです。そこで今朝第一に、主イエスがたとえお方になるきっかけとなった出来事に注目し、第二に見失った羊のたとえと、なくした銀貨の例えに注目し、最後に2つの例えから見えてくる大切なことに注目します。それではご一緒に神の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。まず、主イエスが例えを語りになったきっかけとなった出来事に注目しましょう。1節から3節までを読み、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとパリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。徴税人や罪人についてはこの福音書の5章30節に、パリサイ派の人々やその派の立法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか、とあります。主イエスが徴税人のレビを弟子としてお召しになり、レビが救いへの感謝として自分の家で主イエスのために盛大な宴会を催した場面です。徴税人は外国の権力の手先となってしまっておりまして、また余分に税金を徴収してピンハネをして私服を肥やしておりましたので、罪と同等のものとされていました。そして罪とは、安息日の神殿礼拝をはじめとする立法を守り得ない職業の人たちや遊女等を指す言葉でした。そして話を聞こうとしてイエスに近づいてきたとありますけども、こう直訳しますと、イエスに聞こうとして イエスに近づいてきていたとなります。主イエスは今日の箇所の直前の14章35節で、聞く耳のあるものは聞きなさいとお答えになっておりました。それに答えるようにして、朝廷人と罪人は皆イエスに聞こうとしてイエスに近づいてきていたのです。近寄ってきたとありますけど、近づいてきていたと直訳しましたように、原文では反復継続を表す未完了形が用いられています。ですから彼らは一度限りではなく何度も何度もイエスに近づいてきていました。シエスの宣教の期間においてずっとと申しても良いかもしれません。それに対して2節にあるファリサイ派の人々や立法学者たちは不平を言い出したんです。この不平を言い出したという言葉も原文では反復継続を表す未完了形を用いられておりまして、直訳すれば不平を言い続けていたとなります。ですから朝廷人や罪人たちの主イエスへの接近にしろ、ファリサイ派の人々は立法学者の不平にしろ、一度限りの出来事ではなくて何度も何度も繰り返されてきたことなんです。そしてファリサイ派の人々や立法学者たちの不平はどういうものであったかと申しますと、2節後半にありますように、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているというものです。迎えるとありますけども、これは単にお客さんを儀礼的に迎えるという意味ではありません。この迎えての元の言葉には、受け入れるという意味があるんです。使徒パウロは、ローマの信徒へ手紙、16章1節から2節で、ケンクレアへの教会の奉仕者であるもある、私たちの姉妹、ペペを紹介します。どうか聖なる者たちにふさわしく、また主に結ばれている者らしく、彼女を迎え入れ、あなた方の助けを必要とするなら、どんなことでも助けてあげてくださいと語っています。ここの迎え入れの元の言葉と、今日の歌詞の迎えての元の言葉が一緒です。つまり今日の歌詞の迎えてという言葉には、教会の交わりの中にしっかりと受け入れるという意味があるんです。さらに食事まで一緒にしているとありますけども、こう直訳しますと、早く一緒に食べるとなります。使徒言行録11章2節から3節には、ペトロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言ったとあります。この一緒に食事をしたの元の言葉が、今日の歌詞の食事まで一緒にしているの元の言葉と一緒です。使徒ペトロがイタリア隊の客人隊長、すなわち異邦人であるコルネリウスの家に行き、このコルネリウスに福音を語り、洗礼を授けたことに対する非難の言葉だ。ペテロがコルネリウスと一緒に食事をしたとは、その前の記事に一言も書かれていないんです。つまり一緒に食事をする、彼と一緒に食べるとは、クリスチャンとしての交わりに受け入れるか受け入れないか、という問題なんです。ですから、ファリサイ派の人々や立法学者としては、主イエスに聞こうとして、主イエスに近づこうとする、罪人たちを、主イエスが交わりに受け入れるだけではなく、弟子として受け入れていることが可能にならないわけです。実際ね、この福音書の中のレビが弟子になってますね。十二章の中にさえ、元徴税人であるマタイがいました。さて、それをきっかけにして、主イエスは3節にありますように、次の例えを話されたんです。そこで第2に入手あった質の例えと、なくした銀貨の例えに注目しましょう。まず、入手あった質の例えからです。 4節から7節までを読みます。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。この見失った羊の例えはとても有名でありまして、マタイの福音書18章12節から14節に英語記事がありますから、大体どんな話かを覚えている方は多くいらっしゃるのではないかと思います。まず主イエスは、あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいてとお語りになります。主イエスがあなた方の中にとお語りになっていますように、当時100匹の羊を持っていることはそんなに珍しいことではありませんでした。特別に裕福というほどではなかったです。その100匹の羊を持っている人が、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか、と主イエスはお語りになるんです。ここに見失ったとありますけども、マタイの福音書18章12節にある定稿記事では迷い出たとなっています。元の言葉も違います。そして見失ったの元の言葉には、亡くなる、行方不明、滅びるという意味があるんです。この見失ったの元の言葉は、亡くした銀貨の例えでも、8節と9節で、亡くしたという言葉で登場しまして、包丁息子の例えでもその次です。24節と32節でいなくなっていたというところで登場します。3つの例え全体を結ぶような重要なキーワードになっています。100匹の羊を持っていた人は、その1匹を見失ったとすれば、羊の立場からすれば行方不明になってしまったとすれば、見失った1匹を見つけ出すまで探し回ります。見つけ出すまで探し回らないだろうかとあります。これはこの羊飼いが見失った羊を必ず見つけ出すことを前提にしています。つまりこの羊飼いは失った羊を見つけ出すまで決して諦めません。最後まで探し続けます。この羊飼いは神を表し、失われた羊は私たち一人一人を指しています。神とキリストは私たちのことを絶対に諦めません。それほどに私たち一人一人は神とキリストから愛されているのです。ただ99匹を野原に残してとあります。皆さんの中にはこの言葉が心に引っかかるという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。私自身、今から20年以上前、高校の教員をしていたんですけど、教員として生徒を印刷して旅行していた時、あるツアーコンダクターの女性から99匹を野原に残して、そういう言葉がどうしても理解できない、自分にとっては迷子になった一人よりも99人の安全を確保する方が大事ですと言われたことがあります。この99匹を野原に残してとは、99匹の羊を野原にほっぽり出してという意味では決してありません。旧約聖書のサムエル記上の17章にはダビデとゴリアテの戦いが描かれていますけど、その章の28節には、 長兄エリアブはダビデが兵と話しているのを聞き、ダビデに腹を立てていった。何をしにここに来たのか。パレドにいるあの少しばかりの羊を誰に任せてきたのか。とあるんです。このように羊飼いが羊の世話を放り出して どこかに行くということはありえないことなんです。今日の箇所の羊飼いも99匹の野原にいる仲間の羊飼いに見てもらうことが前提になっています。羊飼いのエネルギーは一時的に失われた1匹の羊に集中しますけど、だからといって残りの99匹が放置されるわけでは決してないんです。そして5節から6節にありますように、見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。この5節から6節の御言葉はマタイによる福音書18章10節以下に抵抗しかない御言葉です。羊飼いは羊を見つけたらまず喜んでその羊を担ぐのです。迷子になってしまった羊は疲れ切ってしまっています。恐怖もありますし、方向感覚も失ってしまっています。そのような羊を羊飼いは喜んで自分の肩に担ぐのです。皆さん、迷子になった羊である私たちのことを、あなたのことを、羊飼いであるイエス様が大喜びでその方に担いでくださっているところを想像してみていただきたい。この温かい背中を感じていただきたい。そして羊飼いは家に帰って羊を元の群れに戻し、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。羊飼いの喜びは友達や近所の人々を呼び集めて一緒に喜んでくださいということの喜びなのです。そして主イエスは何節にありますように、言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると語ります。で、悔い改めるとありますけども、ユダヤの言葉、特にヘブライ語では、悔い改めるとはシブという言葉はね、シブあのブゲの、心の向きを変えて立ち返ることなんですね。つまり主イエスはここで、助かる一人の罪人については助かる必要のない、つまり全然迷い出ておらず、ずっと主人元にいる99人よりも大きな喜びが天に湧き上がるとのお方になっているんです。それでは次に、なくした銀貨の例えです。8節から10節までお読みします。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を掃き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。このなくした銀貨の例えは、ルカだけが記録している記事です。ドラクメ銀貨という銀貨、貨幣は、聖書の中にこの例えにしか登場しないんですけども、デナリオン銀貨と同じ価値である、一日の労働賃金に相当します。ドラクメ銀貨を10枚持っている女は、見失った羊の例えに登場した、100匹の羊を持っている人に比べてかなり質素です。その ドラクメ銀貨を10枚持っている女がその1枚、今で言うなら1万円相当の銀貨をなくしたんです。このドラクメ銀貨を10枚持っていることについて、その女性は貧しい中で何とか蓄えて貯めた銀貨10枚である。銀貨10枚を銀の鎖に結びつけて首飾りにして既婚女性の印にしていたという説があります。そうしますと、彼女にとって銀貨は10枚揃って初めて今で言う結婚指輪の役目を果たすのです。一つも欠けてはならないです。それで彼女は灯火をつけ、家を掃き、見つけるまで念を入れて探すわけです。2000年前のパレスチナの部屋は窓が一つあるかないかの暗い部屋でした。ですから灯火をつけて部屋を明るく照らし、銀貨が光を反射してキラリと光ることを期待し、家を念入りに掃くことによってチャリンと音がすることを期待し、見つけるまで念を入れて探すのです。ただ皆さんお気づきかと思いますけども、なくした銀貨というものは見失われて、疲れて身動きができなくなった羊以上に全く動かない。見つけ出すことができるかどうかは、ひとえに持ち主の熱心さにかかっているんです。そして、旧説にありますように、見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたか、一緒に喜んでくださいと言うであろう。この旧説は、見失った人の例えの中にも6節の御言葉にそっくりです。そうして主イエスはこの例えの結論として、言っておくが、このように一人の恋人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがあると語りなんです。主イエスはこのように見失った羊の例えとなくした銀貨の例えを語りになったのですけど、2つの例えにはいくつかの共通点がございます。1つは、見失ったもの、なくしたものがあるということです。第2に、それを取り戻すために必要に熱心に探すということです。第3に、それを取り戻すと近所の人を誘わずにはおられないような大きな喜びを感じるということです。そして2つの例えはともに、一人の罪人が確かめれば天において神様の身元に大きな喜びがあるという結論になっているということです。それでは最後に、2つの例えから見えてくる大切なことに注目しましょう。主イエスはこの2つの例えの中で繰り返し強調なさることから、重要な見失いが明らかになってまいります。主イエスは今日の例え、天に大きな喜びがあるのだから、罪人は悔い改めて確かめるべきであると詰めておられるわけではない。今日の箇所の例えで、失われた羊にしましても、銀貨にしても、悔い改めて懺悔しているわけではありません。失われた羊にしても銀貨にしても全くの受け身です。自分から動けていません。もっぱら持ち主の方が隠したんです。主イエスは逆に、神とキリストはこんなに熱心に探しておられるんだから、教会としても失って羊に熱心に探すべきだということを教えておられるわけでもないんです。実はマタイの福音書18章10節以下にある平行記事では、例えの結論である14節に、そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないとありますので、教会から迷い出た羊を探しに行けと詰めておられるようにも読めるんですね。けれども今日の箇所では、主イエスは決してあなた方の真似をして 一生懸命探しに来なさい。見つかるまで探しなさい。そういうことをおっしゃりたいのではない。もし仮に、見つかるまで探しなさいというメッセージだったとしたら、探す私たちの方は疲れ果ててしまったでしょう。私たち人間は有限ですから、限界がある。そうではなく、今日の箇所で本当に大切なことは、失われたものを取り戻したときに、天に大きな喜びがあるということです。主イエスが今日の箇所の例えの結論として、何節でも十節でも繰り返していく方になっています。改革家教会が大切にしている教義に、生徒の権利、主イエスに誠の信仰によって結びついた信者が、いろいろな試練の中を通されて最後まで信仰を全うするという教理があります。神が支えてくださるから信者は最後まで信仰生活を全うすることができるわけです。そういう意味では生徒の孤児と言われる教理保って持つね。実は今日の場所の主イエスの例えは生徒の権利、あるいは生徒の保守という教義に基礎を与えるという言葉になっています。神様が罪によって迷った私たちをどこまでも探してください。取り戻してくださることを喜びとしてくださっているんです。ですから私たちは失われないのです。神様のもとに最後までとどまることができるのです。あるいは皆さん、ご自分がどのように主イエスを信じるに至ったのか、またはどのようにして真剣に主イエスを求めるようになったかを少し振り返ってみていただきたい。ポイントポイントで、あれは神の御業ではなかったのか、不思議な神の導きではなかったのかということに思い当たるのではないかと思うんですね。私もあるんです。私たちは自分から神を求め神を信じたようなつもりでも早くに私たちを探してくださっている神の導きが必ずある。そして神は喜びを持って私たちをあなたを救ってくださるお方です。つまり神とキリストにとって私たち一人一人は喜びの的なのです。本当に大切な存在なんです。そのことを覚えていただきたいのであります。最後にルカによる福音書15章7節を読んで祈りをさせます。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが手にある。祈りをさせます。教会の立ち上がり、私たちの救い主でもあるイエスキリストの父なる神を聖なる皆をため心から賛美いたします。あなたは罪によって失われ行方不明になってしまっている私たち一人一人を探し求め見つけ出し救うことを大きな喜びとしておられる方です。だからこそ私たちは救われてあなたのもとに立ち返ることができますし、信仰生活の中で大きな試練に遭い迷うことがあっても、あなたが探してくださいますから、見つけてくださいますから、失われることがありません。そして私たち一人一人は神様の喜びの的とされていることを覚えて心から感謝いたします。どうかそのことを覚えつつ、あなたの喜びの的とされている自分自身を大切にしつつ、大切に信仰生活を送る私たち一人一人とさせてください。魂の大牧者であられるイエス・キリストの大切な執事として、今週も謝ってください。感謝してこの祈りを主イエス・キリストの尊き御名を通して前にお伝えいたします。アーメン。